能力アップ教室、頭と体を使う脳トレーニングや体操、認知症予防に関する学習を行います。対象は市内在住の65歳以上で認知症の診断や治療を受けていない方です。場所や日程などをご紹介します。森下町1丁目の山王福祉センターでは4月21日金曜日午後1時30分から3時、内容はバランスの良い食事、定員は15人。お問い合わせは福祉サービス公社 575502。 昭和町の総合福祉センターでは4月28日金曜日午後1時30分から3時、内容は認知症を予防する運動、定員は20人。問い合わせは社会福祉協議会 350294 です。いずれの会場も開催日前日までに電話でお申し込みください。頭の健康チェック、脳の働きが年齢相当かどうかを簡易的に知ることができます。自分の脳の働きを知り、認知症予防の取り組みを始めましょう。対象は次の3つの条件すべてを満たす方。1、市内在住の65歳から79歳。2、認知症の診断や治療を受けていないこと。3、介護保険の要支援・要介護に該当しないことです。頭の健康チェックは認知症の診断や検査をするものではありません。場所と日程です。花岡町の市役所においては4月10日月曜日午後1時から4時まで、昭和町の総合福祉センターでは4月28日金曜日午後1時30分から4時までです。いずれも開催日の前日までに電話でお申し込みください。問い合わせ高年介護課 575200 です。65歳以上の皆さんへ介護保険料納入通知書仮算定を送付します。4月中旬に令和5年度介護保険料納入通知書仮算定を郵送します。保険料を確認の上、納期限までに納付をお願いします。仮算定とは、介護保険料は前年令和4年分の所得に基づいて決まります。しかしこの時期には令和4年分の所得がまだ確定していないため、仮に前年度の介護保険料をもとに計算します。令和5年度の年間介護保険料は前年令和4年分の所得が確定後、7月中旬に発送する介護保険料納入通知書本算定でお知らせします。お問い合わせ高年介護課353178です。高齢者等見守りネットワーク登録事業者募集。業務の範囲内で安否確認などの見守り活動に協力いただける事業者を募集しています。安心して暮らせる地域づくりのためにご協力お願いします。登録いただいた事業者にはステッカーをお渡しします。お問い合わせ高年介護課575200です。民生委員が高齢者のお宅を訪問します。地域における高齢者の安全な生活を支援するため、民生児童委員が訪問や電話などで高齢者世帯の状況や緊急時の連絡先などを確認しますので、ご協力お願いします。対象は市内在住の70歳以上の方。期間は4月から5月上旬です。問い合わせ高年介護課575200です。介護者のホッとする談話室。日時は4月10日月曜日、20日木曜日、いずれも午前10時から午後3時。場所は天満町1丁目のまちスポ飛騨高山です。お問い合わせ NPO 法人まちづくりスポット628550です。シリーズ防犯、一人で悩まないで、消費者トラブルから身を守ろう。インターネットを通じたサービスの普及が進み、便利になった反面、詐欺の手口も複雑化しています。また事業者間で契約のすれ違いが生じ、消費者トラブルにつながることもあります。トラブルに遭わないための参考として、全国で発生している事例をご紹介します。 ケース1、定期購入のトラブル。初回無料、お得なお試しの掲載を見て、1回限りのつもりで購入したところ、定期購入になっていたというトラブルがあります。注文する前に、定期購入が契約条件になっていないか、解約・返品のルールなど、よく規約を確認してから注文しましょう。ケース2、ワンクリック詐欺。ネットで動画を見ようとしたら突然、会員登録が完了しましたと表示されるものは詐欺です。料金を支払う必要はありません。表示された電話番号に絶対電話をしないようにしましょう。ネットの契約は、申し込み・訂正の画面を確認しないと成立しません。ケース3、不審な電話。還付金の受け取りのために ATM へ行ってほしい。キャッシュカードの番号を教えてほしいは詐欺です。容易に個人情報を教えず、警察に連絡しましょう。怪しいな、不安だなと思ったら、まず市消費生活センターへ。市消費生活センターでは、契約トラブルや多重債務に関する相談をお受けし、その解決に向けた助言や情報提供を行っています。また、消費生活に関する情報の発信により、啓発活動を行っています。契約トラブル、多重債務など、困ったと思ったらご相談ください。お問い合わせ、市消費生活センター、352030。休日は、最寄りの窓口を案内する、全国共通のナビダイヤル、消費者ホットライン、188-188をご利用ください。シリーズゴミ、SDGs の目標12、作る責任、使う責任について考えてみませんか。市で回収するゴミの中には、使えるのに捨てられているものが多くあります。また、資源化できるものが分別されず、可燃ゴミや不燃ゴミとして多く捨てられています。次の取り組み例を参考に、できることから実践し、SDGs、持続可能な開発目標の達成を目指しましょう。事業者の取り組み例、食べきりメニューの提供や食べ残しの持ち帰りができる工夫をする。消費者が使い切れる量を購入できるように、量り売りやバラ売りを実施する。テイクアウト容器を紙製やリユース容器、繰り返し使える容器に変える。仕入れ量や仕入れ方法の改善を図り、売れ残りを減らす。一般家庭の取り組み例、使い捨てプラスチック製品、プラ製のスプーンやストローなどを使用しない。マイボトルを持参し、ペットボトル飲料の購入を控える。使い捨て製品の使用を控え、物を大切に長く使用する。分別を徹底する。環境に配慮した取り組みをしている事業者を積極的に利用し応援する。出前講座を実施中です。市では次の出前講座を実施しています。電話で申し込みができます。お気軽にお問い合わせください。出前講座のテーマ、ゴミ処理の現状と今後の課題、ゴミの分け方、出し方、ゴミの減量化に向けた取り組み、市の施策や市内事業者の取り組みなどについて紹介します。市民が取り組む快適環境づくり、快適環境づくり市民会議の活動内容を紹介します。活動への参加者を募集中です。お問い合わせ、ゴミ処理場建設推進課、575177です。地域のインフラを支える人。このシリーズでは、市民の皆さんが安心して生活できるよう、道路などの地域インフラを支えてくださる皆さんをご紹介します。今回は、高山市建設業連絡協議会青年部会の部会員であり、川橋土建株式会社代表取締役社長、川橋康弘さんにお話を伺いました。どのような業務をされていますか？道路工事や河川工事、農地整備、除雪など様々な業務を行っています。最近では、情報通信機器、ICT を取り入れた施工に積極的に取り組んでいます。印象に残っている業務は何ですか？ 災害の復興工事です。数年前に発生した大雨災害では、家の近くまで川の水が迫っているという連絡を受け、昼夜にわたって土のうを積むなどの作業を行いました。家を守るということは、そこに住む方の今後の人生を守ることにつながると思います。降りしきる雨の中での大変な作業でしたが、とても印象に残っています。今後の目標は何ですか？高山市の発展に貢献したいという思いを持ち、地域密着を合言葉に日々取り組んでいます。また働き方改革にさらに力を入れることで、若い方にも入社いただき、一緒に地域を守っていきたいです。市民の皆さんへ一言お願いします。道路工事の際の交通規制や河川工事の際の用地の借用など、地域の皆さんのご協力にはとても感謝しています。今後も皆さんがより住みやすい街になるよう、そして地域に密着し、愛され信頼され感謝されるよう日々頑張ります。高山市公式 SNS にツイッターとフェイスブックが仲間入り、フォロワー募集中です。これまでの LINE、Instagram、YouTube に加え、新たにツイッターとフェイスブックを開設しました。暮らしに役立つ情報やイベント情報などをイラストを活用し、分かりやすくお伝えします。各 SNS のアカウント情報などは市のホームページをご覧ください。こんなことを発信します。市のさまざまな制度を分かりやすく紹介、イベント情報、高山の風景や旬な話題の写真、防災情報や緊急情報など、ぜひ友達登録フォローをお願いします。問い合わせ広報校長課353134です。広報高山令和5年4月号を終わります。